すみません、残り、ちょっとなので、それではの計画の方ですね、1月24日の、承認等についてって書いてある、ものの、22ページです、社会福祉充実計画原案の策定ということで、まあ、計画に記載すべき事項ですね、計算結果、まあ、要は1万円以上ですね、残額が生じた場合、まあ、それでも1万円以上ですから、さっきみたいに、ね、事業費用でなくなっちゃった場合は関係ありませんけど、その事業費用を考えてもまだ残った場合ですね、正確に、法人代で策定しなければならないと、充実計画に、記載すべき内容は、まあ、様式がありますので、その様式に従うんですけど、この大体11項目既存事業の事実または新規事業、まあまあほぼほぼ既存事業になるのかなという気がしますけども、事業区域、事業費の、事業費、実残額、計画の実施期間、6番、所在地とか、まあ6ぐらいまでは簡単に書けますよね、7が、充実残額の使途に関する検討結果、8番資金計画で、皆さんのからの、意見聴取の年月日、まあ多分10番は多分あんまりないんじゃないかと思いますが、一応地域業界を通すならその、意見の反映状況で、場合によっては、5年じゃできないので、その場合、伸ばす場合の延長する場合のその理由等ですね。で、そもそもここに答えが書いてあって、直書き、充実計画に位置づべき事業の検討にあたっては、将来的な福祉愛護人材の確保定着を図る観点から職員処分の充実を進めることが重要であり、こうした事業の実施について可能な限り優先的に検討を行うことが望ましいって答えが書いてあるんですよね。考えてもね、これに当てればいいんでしょうって話です。なので、まあ、わからないですけども、いつも例で言うのは、5000万ぐらい、充実残高が出ても、5年で1000万ずつ均等に割るとした場合、1000万円で職員が50人いたら、1人年間20万円ですよね。月にしたら1万5000ぐらい、ぐらいの、処遇改善になってればいいんじゃないですか。いう話です。ね、一応、まあ、いいか悪いかわかんないけど、一応計算上、建て替え資金等々は全部持ってるから、プラス5000ぐらい、ね、余剰が出たら、まあ、職員所得に当てればいいじゃないですか。いう感じなんで、5000ぐらい出たって、職員数考えると大した話じゃないですよ。年間考えれば、コツコツと、ね、職務改善使っていくと。なので、なんとなく、プラス5000くらいだったら気にしなくていいんじゃないですかって言ってるんですけど、マイナス5000であっても年間500万ずつ貯金していけば財政資金ぐらい貯まりますよね。なので、その範囲ぐらいだったらあんまし、大騒ぎしなくていいんじゃないですかっていう話をしてるんですけど、なんか少しでももうビビって、ビタ一文出したくないみたいな人も多いので、それはどうなのかなって、気がしています。はい、それで、次、括弧には、充実計画に位置づける事業の種類ということで、次に掲げる事業の全部またいずれかを実施するための内容を記載するということで、1番社会主義の、まあね、基本的に直書きの、回答、ね、答えからいけばね、まあ丸1ですよね。ね、それも、新規なので、ほぼ基本、既存の社会主義事業ですね、職員職ですから。なので、ほぼほぼもうここで終わっちゃうんじゃないかなって。よっぽど余ってなかったらね、丸2丸3にまずいかないんじゃないかなって気がしています。なので、カッコさんは、なかなかいかないかなっていう気はしていますが、で、カッコ4、場合によっては、ね、その金額によって5年以内では、ちょっと使い切らないので、場合によってもうちょっと延長ということで最長10年間まで引っ張れるということですね。ここにあるように、その残額の規模からして、5カ年の、期間内に使用することは合理的でない場合、実は5カ年ぐらい、まあ、6年目7年目以降ぐらいに実は、建て替えを行うなど、5年以降に実際には、残額の使途について明確な事業計画はもう方法はあると 違いなく建て替える予定があるのでそこでお金使うから使いたくないっていう場合ですね。そういった、ね、特定の理由があれば、延長もできると。でさらに、次のページ24ページの、8個この講談ですけども、当分の間、ごめんなさい、その前に、社会福祉事業の全額を、費用することが必ずしも合理的でない場合、当分の間、地域の、福祉ニーズを踏まえて事業規模からして、やっぱり全額を期間内に費用するのが困難な場合の合理的な理由があれば、理由を付して、ね、別に全部じゃなくて、2分の1程度を当てればいいですね。さっきみたいにね、やっぱし、全部使っちゃうのはちょっとっていう場合は、せめて半分ぐらいとりあえず使うと。その間に、実は実際に使うものがあるんだっていうのは、ある程度分かってれば、こういうやり方もあるんですね。何が何でも5年以内全部使えという話ではないです。それと、皆さん方からの意見聴取ということで、原案ができたら、次の内容について、皆さんの、財務の専門家に意見聴取を行うと、福祉事業残額の算定関係、活用不動産等にある工事の有無の判定、不動産等の再計算、再処分に必要な財産の再計算、いろいろありますけども、よくわかんないのは、算定シート使ってるので、Excel のシートの計算式が間違ってない感じ、なんか再計算するのかなっていうのよくわかりません。入力してあることが間違ってるかどうかぐらいしかわかんないですよね。なので、その入力してる内容自体っていうと財産目録になりますから、元が。じゃあその財産目録がどこまで合ってるのかっていうと、その先行くとの計算書類がどこまで合ってるのかって話になっていっちゃって、なんか深みにはまるような気もしますけども。あとはさっき言ったように、対応基本金とか、その辺の関係が本当に正しいかどうかとか、まあ、その辺の検討の余地はあるかもしれないですね。で、財務の専門家は、外務の方、もしくは、中の方でも、そういった、まあ、理事長を除いて、そういう、資格を持っていれば、その方でもいいですと。で、なおがいいかで、意見聴取の結果については、用紙入れ2で、確認書を提出。事業付けなきゃいけないのは、この確認書の交付日です。確認書の交付日は、残額を算定した年度にかかる勘定監査報告書の作成年月日以降です。勘定監査報告書が出て初めて、まあまあその計算処理がとりあえず正しいということになるので、その正しいものがある前に、元にして、充実なのを計算したものについて、まあまあ確認求めてもしょうがないよねってことですね。ここまでも勘定監査通ってからです。ここはまあまあ気をつけなければ、まあ実際気をつけなきゃいけないところですね。となると、まあ後でちょっと、やりますが、スケジュールの組み方を工夫しなければいけないってことになりますね。6番、7番、6番はいいですかね、地域の。で、7番、評議員会の承認。意見聴取を行った充実計画現場は評議員会に諮りその承認を得て初めて法人としての充実計画現場が確定しますと。なお評議員会やって理事会においてもその承認、まあ、先に理事会通してその次に定時評議員会に持ち込むということですね。で、ようやく承認を得た、原案は、別紙4の様式で、6月30日までに所轄庁に申請を行いますと。まあまあとりあえず所轄庁に申請を出て、ね、許可が下りてから始めるってことです。それどこに書いてあったかな、ここですね、26ページの9番、承認した、許可が下りる前に勝手に事業しないでくださいと。承認を得た法人は、計画したら事業しないようになる。なお、廃止については承認日以降です。承認しないうちに事業をやめてください。まあそんなに焦ってやる人はいないと思いますけど、一応そういうことです。で、問題は10番なんですけど、ここは、まあ個人的には、今からこんなこと考えてもいいんじゃないかと思ってるんですけど、充実計画の変更。 従事計画の変更を行う場合については、軽微な変更を行う場合を除き、別紙後の用紙入れにより、所轄に対して変更申請を行うこと。従事計画の変更承認の申請を行う場合の手続きは、まあ、前段の3から8までにかける手続きを改めて行う必要があります。もう一回やり直し。で、軽微な変更を行う場合については、用紙、別紙録の用紙によって届けて行います。で、注意点として、なお書きです。充実計画は承認申請時点における将来の充実残額の使途を明らかにするという趣旨のものであるから、充実残額の増減のみを理由に変更を要することは、行うことはいいですね。計画上の充実額と残額と毎会計での、まあ、毎年ね計算しますから、社会福祉充実残額に大幅な乖離が生じた場合には再投下可能な事業にも大きな影響を及ぼすことから、原則として、変更を行うことと。で、まあまあ、具体的な事項は次の通りになるんですけど、このところで、実際に大幅な乖離っていうのは多分ここに出てくる変更承認事項の、事業内容関連で言うと、計画上の事業費について 20% を超えて増です。で、それに合わせて、下の残額が、残額について 20% を超えて増える。まあ多分、大幅な乖離って多分これだと思うんですね。20% 以上乖離したら、変更申請を行うんじゃないか。で、この辺の、解釈が、今までね、先ほどのね、Q&A にもどこにも出てこないし、正直言ってはっきりしないので、まあそんなのは後でいいんじゃないかと思ったら、そうじゃん、今、今回なんとかこのセミナーでみたいなのもあったので、ペラで1枚、充実計画実績推奨というのがありますけど、これもまあセミナーに、先立って、僕と元井先生とで、ああだとこうだと言いながら、いや、結局はこういうことじゃないかと言ってるだけなんで、絶対こうとは限りませんよ。今の段階でこういうことなのかなということで作ったのがこの表です。当初、充実残額今年は、まあこれ何しいくらいかな、まあ、10億円にかけようか、10億円でした。一応事業費の計画としては毎、5年間で2億円ずつ、5年にわたって使っていく予定でしたと、当初の計画はね。ですから29年度は10億円で2億円使って残り8億円、その翌年は8億円から2億円使って6億円ですと、まあ普通は5年でようやく10億円使い切るという計画の予定だったと。ところがですね、充実実績ですね、ごめんなさい、その前だ、その下の変更承認の判定のところで、まず計画は、もともと10、10、10、10、10、10と5年間いくはずだったんだけど、毎年あの充実なんだら計算しますよね、一応ルール上で毎年計算してみます。で、29年度終わった段階で充実なんだらを計算してみたら11億になってたと。そうすると当初と乖離率が 10% なんで、おそらくいらないんじゃないかと。同じく翌年は、当初10億なんだけど9億に減って1億減っちゃったんだけど、やっぱし 10% だから、まあこれもいらないんじゃないかと。3年後に、やってみたら実績が13億になっちゃったと。なのでここで初めて2割を超えて乖離するので、ここでもしかしたら、変更が必要なんじゃないかと。なので、ここから先が変わるんですね。まず上の、丸7のところが10、10、10、10でいくはずだったのが、ここで13億に変わって、まあこの例で言うと残り2年間で何とかしようっていう話なんですけども、で、ついでにそのまま言っちゃうと、やっぱり翌年も計算したら、今度は13億が基本になるので、従事実績が14億になっても 7.7% しか変わらないから、これも不要。この後も不要という感じですね。で、さっきの、上の方の上から2段目の充実計画、変更。3年間やってきて、4億残ってました。上の当初の計画ね。計画通り2人やってきて。でもここで3億増えちゃったんですね。10億だったのが13億で3億増えちゃったから、いや、残は予定では今度は7億になるだろうと。 7億を2年間で使用するから 3.5 億ずつ使ってようやく5年でゼロということですかね。それとは別に、今度、実際に、手段、10億から、まあ、実績という言い方かどうかわかりませんが、やっていくと、2億使う予定だったのが、ちょっと2億3000万使っちゃった。期末だったら、何億かもしれません。こうやってやっていって、まあ、ここも事業費の返り率を見ていくと。で、ここでは別に、ともに 20% 以上事業費が実際と変わってないので、20% 以上返りしないので、まあ、これ自体では、まあまあ変更はない。まあ、これぐらいしかちょっと今考えようがないですね。ここの文章から想定される変更事由って。で、もしかしたら、さっきのやつで、たまたまこの例では、最後が12億で充実実績が終わるので、今度は次の5年間はこの12億を元にして同じようにやっていくと。で、もしかしたら、7億残っちゃって残り2億で、2年間で 3.5 億ずつ使うのはきついので、もしかしたらこの変更に合わせて延長、ちょっと 時期的に厳しいので、もう3年くらい伸ばさせてくんないっつって、8年の計画に伸ばすってことはありかなっていう気がしますね。残り7億を残り5年間でまた、変更申請して、伸ばしていくと。いうのは可能なのかもしれない。今のところなんか、ここで考えられるのはもうこの程度しかないんで、これが合ってるかどうかもわかりません。でも何と考えても、これしか浮かばなかったんですね。最初はこう事業費の計画がね、ここに最初に事業費が出てくるので、事業費が変わるんじゃないから、事業費が変わったら変更申請するのかなっていう感じで入ったんですが、そもそも予算を立てて事業費作ってるから、そんなに 20% も変えて予算を変更してわざわざ使う変更ってするのかなっていう。まあ、普通に考えたら2億って決めたらもう2億以上使わないんじゃないかなって気がしてですね、よっぽどのことがない限り。ね、予算もありますから。ね、そうすると、やっぱし、事業費が直接変わるんじゃなくて、先に充実残高毎年計算してるから、そっちの影響が先に来て、結果事業費が変わる。ではないのかな、という形で最終的にこういう、表になりました。まあ、あくまでも参考です。こうじゃないかもしれない。この後、ね、Q&A とか、その後いろいろなのが出てきて、ようやくはっきりするのかもしれないですけど、とりあえず、現段階ではこんな感じで、作ってみましたということです。はい。28ページは、まあ、計画終了ですね。一応、まあ、普通に進めば一旦終わりですね。あとはやむを得ない場合の、途中中断とか。で、まあ、実際にやらなきゃいけないのはそれよりも12番ですね。公表。充実計画の公表ということで、次の場合はホームページ等において特品の充実計画を公表すること、充実計画を策定して承認を受けた場合、変更した場合ですね。まあ、ここにも書いてあるんですね、名簿書きでね、方針が、WAM の電子開示システムを使った場合に、これ本当に誰が見るのかっていう気がしてますけど、一応これも公表を行ったことがになるということですね。で、事業に、あれ、実績も公表しますということです。毎年度、法人のホームページにおいて実績を公表してくださいと。まあ、計画は10年間保存ですということですね。はい。それで、その一方が、実際に計画を作るときの、まあ、様式がこういう形でできています。まあ、様式できてるから、逆にこれに当てはめていけばいいのかな。まあ、個人的には、30ページ4の資金計画に補助金があるのが気になってて、お金使い余ってるから使い切ってに補助金もくれんのかなっていう、よくわからないです。なんで補助金くれんのかよくわかんないですね。で、まあまあ、さっき言ったようにね、処遇改善でやるんだったらね、こんな難しいことを考えなくて済むような気がしてます。以降、いろいろと、内容が別紙についての、記載要項とかありますね。で、やっぱりここの34ページのところですね、ここに優先順位が書いてあって、ここにも書いてありますよね。 第一順位、社会福祉事業。その社会福祉事業ですね。社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額、一時金の支給。これが第一優先。その次も職員の資質向上等の研修費の支給。サービスの質の向上等の新たな人材の給与。まあ、基本的にだから、処遇改善が第一優先ですから、もう普通だったらここで終わりのような気がしています。で、あとは、次のページの丸八ですか。事業費積算段については、詳細な計算式は不要であり、人件費丸円なんとかって書いてあって、名を書きで、皆さんに対する意見聴取費用などもここに入れて構いません。ですね。あとはまあまあ、読んでいただければいいのかな。で、その後に37ページ以降は記載例が書いてあります。まあ、よっぽどお金が、充実なのか余らない限り、まあ、ここまではいかないような気がしてますけども。で、あとは、42ページが、手続き実施結果報告書ですね。これのフォーマットです。で、これが、確かこれ皆さんが書くやつですよね、これね。合ってるかどうか、要は確かめる、再計算するとか。で、手続きの実施結果 2-1 について、一致したとかね。まあ、こうやって書いていって。まあよくわかんないな、業務の時ですね。散々から、やったんだけど、保証しないって書いてあるんですね。保証しないんだったらやらなくていいのかと思うんですけど、わかりません。はい、一応そういう本末なので、そうですね、会長のところが出しているシェアリングレターで、これですかね、会長さんのところの、前田先生ですか、入ってらっしゃるの。この、計画の疑問点ということで、まあ、これもご参考にちょっと読みます。充実計画とは、ということで、その充実残額を何に再評価するという充実計画を策定します。評価順位は社会福祉事業、地域公益事業、その他公益事業の順ですということで、さらにその、事業の基本事業の充実または新規事業となっています。ただ充実残額の計算は3月末の計算数値に基づきますので、その計算ができるのは5月初旬くらい。そこから新規事業を計画して6月の評議員会の承認や所轄庁の承認申請するというのはやったことがない新規事業では無理がありますと。従来から法人内でやるとしたことなら織り込むことができますが、大方は基本事業の充実になる。まあそうですよね。まあ多分実際そうだと思います。基本事業ですね。まあ優先順位としてそうなっちゃう。で、充実計画の疑問点ということで、その充実計画について以下の3点が不明確だと、まあ、前田先生は言ってらっしゃるんですけど、1、既存事業の充実の概念が不明確。既存事業の、充実について厚労省の例示の一つに新たな人材の雇い入れ、さっきありましたね、新たな人材の雇い入れ、3つ目ぐらいだったかな。しかし従業員の退職に伴う採用のような新たな人材の雇い入れは既存事業の充実になるのでしょうか、それとも欠員補填だから充実にならないのでしょうか。増員なら OK でしょうが、もしパート職員が退職し正社員を採用するのは充実に該当するのでしょうか。ここまで考えなくていいようです。もし個人的にはするんですけど、また、就労支援施設で機械が古くなったので新式で、生産能力が倍の機械を入れ替えたらこれは入れ替えだから充実にならないのでしょうか。それとも能力は倍だから充実なのでしょうか。このように充実の概念がはっきりしていませんので充実概念の線引きが難しい判断。丸に充実計画の実績を記録検証する手段が不明な。充実計画が会計基準と別概念であることから充実計画の事業費の支出実績は会計上は設けられている拠点区分などに区分経理がされない。また事業費の算出方法も不明確。例 えば職員100人の基本給を初年度 1人1万円、2年目も1万円昇給したとしますと。1年目は1万円かける100人だから100万円が事業費、これは分かりますよね。次に2年目は昇給分の100万円になるのか、計画開始時と比較して増額になった累計200万円のどっちが事業費なのか。単に事業費を計算するには従業員の入退職を追跡していく必要があると。会計処理では人件費やサービス部分ごとに合計額が処理されるので昇給分を個別に把握することはされないと。わかんないから期末処理で知るという意味なんですかね。優先的に検討することが望ましいとされる、職員処遇の充実に関わる人件費だけでなく他の事業費についても区分計上はされません。そうですね。拾い出しはほぼ手作業となり、支出実績を会計帳簿で検証することは極めて困難。充実残額の非連続性。充実残額は会計基準とはやはり別概念であるため、充実残額の年度間の連続性がありません。例えば、計画初年度期首充実残額が1億円、引く初年度事業費支出2000万円、で、残りが、初年度は8000万円と計算しそうなものですけども、初年度の期末充実残額の計算は5和3で、期末貸借対照表の充実残額、純資産から事業継続に必要な財産を考慮して計算します。そうですね、毎年度計算し直すってことですかね。ですから上の計算式との関連性がまるっきりないということです。つまり期末に蓋を開けてみたら充実残額が大幅に増減する。まあ、さっき言ったね、10億円でやってきたら突然13億になるようなことがあります。充実残額が期末にならないと認めないのは、読めないのは、充実計画の実施の安定性も欠くと。したがって現場の混乱を避けるため、まあ、このルールが整備されないと困りますっていうことですね。まあ、そうですよね。さっきの変更だってね、勝手に推測してやりましたけど、本当にそうなるかどうかも、現状ではわからない。まあ、とりあえず今回は、そんな変更のことは考えなくても、とりあえず初年度なので、まあ、迷わず、計算すればいいということなので、それでいいと思いますが、これで大体、充実残額については一通り、ご説明をさせていただいたと思います。はい。それと、すいません、まあ、ちょっと時間ありますので、一番最初にやったの、会計専門家の支援等に対してのチェックリストですよね。で、まあ、ここでお話しするかどうかわかんないんですけども、特に税理士会が出した、別点に、ページ言うと17ページですか。17ページ以降の保護支援リストが、非常に簡単なものになってしまったので、本当に、まあ、これはこれで使うからいいんですけど、これをもってして、OK というのはあまりにもなんか、雑だなというか、あります。それで、たまたまですね、吉野先生を中心とした、業務推進委員会で、これをさらに練り直した案が、一応会としては今作って、まあ、ほぼほぼ完成に近づいてるんですけども、まあ、むしろこれが出る前ですか、その昨年11月だったか12月頃に出た、これの元の原案はもっと詳細だったんですよ。そちらを元にして、作ったものが、できてます。まあそれを今すぐ、皆さんに公開するとか、うんぬんはまだ別として、それをもうちょっと実際に、使ってみてですね、本当に運用できるようなものであれば、まあまあ、やっぱりそういうね、きちんとしたものである程度、まあ、根拠というか担保してですね、それの上で、まあまあこういうもので、ありなしとかね判定するのだったらいいんですけど、さすがにちょっとこれだけで、判定して本当にいいのかなというか、大体見た感じこれで合ってないって言ったら、そもそももう見た感じで合ってないんだろうって話になっちゃうので、そこはまあ、本当の実際の扱いとして、本当 当にこれね、指導監査の周期が、こんなに、5年に一遍とか4年に一遍とか、まあ、監査法人の監査を受ける分にはいいんでしょうけど、ね、そうじゃないね、小規模法人の場合、本当にこんなに4年に一遍当てちゃっていいのかなっていうのは、そっちの方が怖い気が、個人的にはしています。一応、まあ、そういうことですね。はい、10分ぐらい、余りましたけど、何か質問があれば、はい。
これ
は、
充実計画ですね。
はい。
今、ちょっと話してましたけども、充実計画についてですね、これはあれですかね、区分区域みたいなのが必要になってくる。
いや、何も、そこは歌ってないんで、多分しないんですよ。わざわざ、することがないですよ。ですから、実際の算定するときに、先ほどね、なんだっけ、たまたまこう作った事業費の編成みたいなのありましたね、今日ね。あの事業費自体は、通常の、事業費も含まれちゃうので、そうですね、そもそも毎年充実なのか計算するんですから、それはその毎年できた計算種類から計算し直すので、実際に充実残額を消費する、例えば毎年、人件費のねっていうかね、処遇改善に使ったコストも元々計算種類に組み込まれちゃってるわけですよ。まあ、たまたまそれがね、今までその充実残額というか充実計画をやる前の年度に比べて人件費が上がったという事実でしかないんで、そこを、区分経理でするのかしないのかっていうのはどこにも書かれてね、多分しないですよね。そんな手間かけないと思いますので、
はい。あと、予算の策定の関係ですね、はい。それをですね、どういう措置をしたらいいんでしょうかね。それも何でしょうか、
ね、多分予算も、だから全体の予算が増えて、もしかしたら、備考欄で理由を、述べればいいんですね。前年に対してなぜこんなに人件費増えたったら、やっぱ保有で、充実残高の処分がここに含まれてるっていう、まあそういうしかないですね、理由としてはね。はい。
はい、ありがとうございます。他にありますか？もう一人ぐらいにはいけそうなんですよ。
はい。
話しませんけど、見解というか意見をお聞きしたいんですけど、充実残額の計算結果は、その充実残額が実際発生すればですね、その理事会にさっきの承認手続き、計画の承認等についての7番のところで、理事会においてもその承認を得ることが必要だって書いてあって、まあ、理事会と評議会に当然図るということになると思うんですけども、計算結果が、まあ、発生しなかったってなった場合も、一応その、まあ、報告というか、どの
手段
をす
れば
いいか、
多分、どの段階でってありますけど、計算種類が仕上がってから、まあ、多分再計算はすると思うんですけど、先ほどみたいにね、どう見たって出ないっていうと、算定シートすら多分どうせテストに入れてないって話にするだけですから、で、計画も作らないですよね。そうすると、まあ、承認というか、あくまでもそれは計画の原案の承認だから、計画がないので、せめて、まあ、報告ぐらいでしょうね、多分ね。こういうわけで出ませんでした。っていう、まあ、それ以上のにもならない、それ以外にもならないですよね、きっと。と思います。はい。
はい、ありがとうございます。もう一人ぐらいいけそうです。おっしゃれば。よろしいですか。はい。では、始めます。3時間までありがとうございました。皆さん、拍手で。
ありがとうございました。